特集1、高齢者にとって住みやすい街づくりと生きがいづくり、生活支援体制整備事業について。安城市は約4人に1人が高齢者という超高齢社会を迎えています。今後、高齢者が安心して暮らしていくためには地域の支え合いが一層重要となります。住民同士がお互い様という思いを持ち、高齢者が地域の中で気軽に参加できる場を市と地域の皆さんで一緒に考えながら作っていくことが大切です。市では高齢者の生活支援、介護予防の充実や社会参加の推進を目的として生活支援体制整備事業を実施しています。生活支援コーディネーターを配置するとともに、協議体生活支援ネットワーク会議の開催等を通じて、地域にある資源、サービスやその担い手の把握や関係者間のネットワーク作りを進めています。協議体生活支援ネットワーク会議とは、地域での支え合い活動に意欲のある住民をはじめ、企業や事業所、市や社会福祉協議会等に配置された福祉・医療の専門職等で構成され、自分たちの町の課題や今ある資源の共有、地域の支え合いについて考える場です。市に設置する第1層と、おおむね各中学校区単位で設置する第2層に分かれています。図参照。図、市全域の協議体の構成を表す図があります。第1層は、市地域包括支援センター、ボランティア団体、民間企業、社会福祉協議会で構成され、第1層コーディネーターが調整しています。第2層は、地域包括支援センター、NPO、地区社協、住民のグループと、介護サービス事業所、町内会、住民のグループで構成され、第2層コーディネーターが調整しています。図終わり。協議体では次の1から3について話し合っています。1、高齢者が地域で安心して暮らし続けるために目指す地域の姿や方針。2、互いに力を出し合う関係者間のネットワーク構築に関すること。3、地域の課題と資源について知り、高齢者が暮らしやすい地域にするために行うべきこと。生活支援コーディネーターとは、住民、企業、事業所、専門職等のさまざまな主体と協力しながら、地域の高齢者をはじめとする住民が安心して暮らしていける仕組みづくりの手伝いをしています。地域のさまざまな活動をつなげたり、組み合わせたりしていく調整役です。市では第1層は市高齢福祉課に、第2層は市内8カ所の福祉センターに2人ずつ配置しています。生活支援体制整備事業ではこんな取り組みもしています。安城コミュニティブックの作成、地域にある高齢者の通いの場、触れ合いサロン等の情報をまとめたパンフレットです。市役所や各福祉センター等で配布しています。地域支え合い情報交換会第1層協議体、高齢者の支援に力を入れている企業や事業所とともに、高齢者の生活のニーズや課題を共有し、支えるための仕組みづくりについて話し合っています。生活支援コーディネーターのとある一日、午前9時、ボランティアからの電話相談に対応。相談者、次回のふれあいサロン、高齢者の通いの場の内容に困ってしまって。コーディネーター、ハーモニカ演奏をしてくれる方が地域にいるのでご紹介しますよ。地域のさまざまな活動を必要な人につなげます。午前10時、協議体生活支援ネットワーク会議を開催。住民、事業所、 医療、介護、福祉の専門職が集まって、買い物に行けない高齢者のための支援について話し合いました。地域に必要な支援の仕組みを考えます。午後2時、近くの店舗、生活支援、見守り協力店を訪問。コロナ禍で外出を控えている高齢者の中で、宅配ニーズが高まっていることを伝え、宅配サービスができるかどうか相談しました。生活支援、見守り協力店に支援を依頼します。午後3時半、地区会。生活支援コーディネーター、地域包括支援センター、市で行う1ヶ月に1度の打ち合わせ会議。地域で困っている高齢者について情報共有し、支援方法等を検討しました。関係機関と情報共有し、支援方法を検討します。生活支援コーディネーターと一緒に、まちづくりに参加しませんか？地域の活動や集まりに参加したい、何かの役に立ちたい、活動したい、など、一緒に住みやすいまちづくりや、生きがいづくりへの取り組みに参加する人を募集しています。気軽に最寄りの福祉センターへ問い合わせてください。北部福祉センター 97-5000、中部福祉センター 76-0090、暗証福祉センター 73-5757、桜井福祉センター 99-7365、佐久野福祉センター 72-7570、総合福祉センター 77-7888、西部福祉センター 72-6616、名称福祉センター 92-3641。 以上、問い合わせ、高齢福祉課 71-2264。